するということで、お話ししてきました。15回目ですね。で、直角を繊細にということで、今日第4回目に入ってきました。で、実はこの直角ですね、霊の一部になるわけですが、ちょっとですね、初めての方もいらっしゃいますので、図でもってご説明したいと思います。私たちですね、人間の構造ですけども、神によってですね、作られた、人が作られた時の構造、まあ、こういう形で、これ模式的にですね、いつも書いているわけですが、三部分、土の塵で、体を作り、そして、鼻にですね、命の息、つまり息というのは霊を吹き込むんですね。そうすると人は生きる魂、魂というのはいわゆる精神ですね、思い、意志、感情、この三つの部分を合わせて魂と言います。体の中に霊が吹き込まれた時に、そこに霊が、魂が生じた。これが創造の時の人の状態だったわけです。ところが、罪の結果、この霊がですね、死んでしまった。で、神から分離されまして、で、霊が死んでしまい、ここに、まあ、暗闇ができた。人の心の内には虚無があるわけですね。虚しい部分があるわけです。で、これをなんとかいろんなもので埋めたいと思っているんですが、ある人は学問、ある人は芸術だとか音楽、ある人は意志でもってね、修行すると。いろんなもので埋めようとするけれども、ここの空虚なところは埋まらないんです。で、ここを埋めるためには、ね、まずこの死んでいた霊が生き返り、そこにですね、神が住んでくださるようにならないと、本当の虚しさというものからは解放されない。で、クリスチャンになるということは、ただね、いわゆるキリスト教徒になって、なんかこう、キリスト教的な、生き方をする人じゃなくってですね、神がこの霊の中に住まわれる、住んでくださるようになった存在がクリスチャンなんです。ですからクリスチャンっていうのは神の宮。ね、私たちのこの体の中に神が住んでくださっている。神のですから神殿、神の宮と言われているわけですね。で、これを再生というわけです。もう一度生まれる。再度生まれる。一度死んでいた霊がもう一度生まれる。ね、これが霊の再生。まあ、クリスチャンはこういう経験を持っているんですね。御霊から生まれたものは霊である。で、この霊についてですね、非常に細かく見てきているわけですが、この霊の働きにはですね、三つの働きがあるんです。私たちのですね、霊の働き、あ、ちょっと動かないですね。ちょっとお待ちください。霊の構造はですね、こういう形になっています。私たちのですね、体、それから魂、そして霊と、まあ、三部分からなっているわけですが、この体はいわゆる物質的なハードウェアの部分です。そして、霊の中にですね、聖書をよく読んでいますと、霊の機能として、良心、それから直角、交わりという三つの機能が読み取ることができます。 で、良心というのはね、普通は精神の機能だと思われてますが、聖書で言う場合は、霊の一部なんです。ね。で、ここに直覚というのがありますが、これはですね、この霊なる神と交わって、まあ、交わりっていうのは、例えば神の甘い愛に触れるとか、神をね、楽しむところ。そして、この直覚というのは、神の言葉をですね、聞く。神の思い、神の御旨を知るための機能です。で、この機能は、特に私たちのですね、魂の思いと非常に密接に関連している。こう矢印がありますけどね。で、この直覚の中に神が語られたその言葉が、この思いの中に反映されてきたときに意識化されるんです。自分の意識の中に神の語りかけが意識化される。そこにですね、言葉が与えられて、そして神の御旨というものが納得できるようになるんですね。ですから、神とのコミュニケーションというのは、この魂を通してはコミュニケーションできないんです。神は霊ですから、ね、霊なるお方には、霊は霊で触れ合わないとコミュニケーションができない。ただ、魂がなかったらですね、この霊に映っている神の御旨とかですね、神との関わりが我々のものにならない。この魂というのは私の意識の中心ですね。私というもののね、アイデンティティの中心です。で、私というものの中に、この霊からの情報が映ってきたときに初めてそれが私の経験となってくる。これがですね、霊と魂の関わり方なんです。で、この霊の中に投影されたもの、これまだね、形がつかないんです。主が私に何かを語りたい、あるいは何かを語ってくださったとわかるんですね。わかるんだけれども、それが具体的にどういうものなのかっていうのがですね、この魂から、思いの中にですね、移ってこないと理解ができないんです。ですから、魂の思いと、この霊の直覚はね、絶えず相互作用を起こしている。絶えず相互作用を行っているんです。で、クリスチャンでもこの霊というものに、開かれてない人は魂がものすごく大きいですから、特にこの思いを大きくしてですね、ややこしいね、神学だとかなんだとかっていう理屈でごちゃごちゃごちゃごちゃになっちゃうんです。もし私がここでですね、バルトはこう言って、ブルトマンがこう言って、ね、ディスペンセンション主義によるとこうで、契約神学によるとこうこうでっていう、そういう講義やったって、皆さんにとって何の命にもならない。それは知識なんです。思いなんです。知識なんです。ね。そういうお話ね、NHK の教育番組みたいなのを聞いててもしょうがない。放送大学みたいなのを聞いててもしょうがない。我々は、霊でもって御言葉を捕まえるときに、この霊で捕まえた御言葉は命になるんです。ですから、内側にパワーが満ち、内側に力が満ち、内側に何かが育つというね、こういう感覚を持つようになります。で、それを今度、思いでもって表現、言葉にして表現して、ね、語ればそれが予言になるわけです。というわけで、この思いとですね、直覚というのは、極めて密接に関連しているということです。ですから、この直覚を繊細にするということと、思いを訓練するということは、実は表裏一体なんです。表裏一体です。思いを整えれば、自動的に直覚はクリアになります。というか、この直覚はもうすでにね、クリアなんですよ。皆さんね、いいですか？ある特殊な油注がれた霊能者だけが神の声を聞くことができるんじゃないですよ。いいですか？普通のおじさん、おばさんが神の声を聞くことができるんです。見よ、死人が神の声を聞くときが来ている。見よ、油注ぎのある特殊な賜物を持った器が聞くときが来ている。主は言ってない。死人がって言ったの。 誰でもここの直角においてはですね、神の声を聞いているんです。皆さんね、両親の存在を皆さんは疑いませんね。ね。誰もが両親の咎めとか両親のいろんな経験持っているわけです。両親というのは、これはマラキ書ではね、霊の名残と呼ばれています。霊には名残があって、これ未信者でも両親というのは生きているんですよ。だから我々はこの両親の経験というのはすごく、まあ、ある意味で豊かに持っているんです。両親が罪定めする、両親がね咎めるとか、両親が安心するとか、そういう経験は我々非常によくわかるんです。ところがこの直角と交わりになると、クリスチャンでもわからない人いっぱいいます。神の声聞くのどうやってやるのね、特殊な、私は油注ぎのある、私は現代の預言者である、この人だけが聞くわけ？違う、全員が聞けるんです。というかもう聞いているんです。皆さんのこの霊は一度再生された時に完全とされているんです。もう完全パーフェクトに霊は皆さんのうちに生きているんです。ところがこの魂がこの霊をですね、包み隠してしまう。特にこの思いが混乱しているクリスチャンは、せっかく霊の中に神が言葉を語っているのに、この思いの中の雑音でかき消してしまうんです。安らかなこの霊の中における神の声を、思いの中の雑音が消してしまう。かき消してしまう。そして感情がまたもつれてるでしょ。ややこしい感情がもつれてる。ですからこの思いと感情がもつれて、うじゃうじゃうじゃうじゃやってる前にね、霊の中のこの安らかな声というのがかき消されているんです。目の前のあの心配事、あの人との人間関係、この人から私は虐待を受けた、あの問題、この問題、明日のね、お金の予算、明日のなんとかかんとか、みんなそういうものによって、この霊の中にある声がかき消されてしまっているんです。だから私たちは神の声を聞くという時に、この思いを整えていただくというのが鍵である。ね、これをずっとお話ししてきているわけです。さあ、そこで今日は、思いは、いいですか、訓練をする必要があります。私たちはね、小学校以降ですね、学校というところで一生懸命思いを訓練してきました。どういう思いを訓練してきました？ある時は算数。ある時は国語。ある時は英語。ね、ある時はなんとか。いろんなそういう、科目をね、一生懸命勉強して、皆さんは思いをですね、訓練してきた。また会社へ行ったら会社へ行ったでですね、思いを訓練してるでしょ。また人といろんなですね、人間関係を持つときにですね、この人と付き合うときはこうやってやらないといけないとかですね、またそこで訓練してるんです。ですから我々は自分の魂を何らかの形で訓練しているんです。ローマの 12-2 を見てください。ローマ書の 12-2、 ここは何度も何度もお話ししてますけども、あなた、今これ新共同訳でね、お読みしますが、あなた方はこの世に習ってはいけません。むしろこれ心ではなく思いですね。心は新たじゃなくて、思いを新たにして自分を変えていただき。新共同訳はこうやって訳してますね、心ってなってるんですが、これ思い、思いを新たにして自分を変えていただき、何が神の御心で、あるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。で、ここにね、習ってはいけないっていう言葉があるんです。新改訳なんてなってましたっけ。このように調子を合わせてはならない。はい、これですね、英語で言うとですね、コンフォームという言葉を使ってる。あのね、日本語っていうのはね、この真理を理解するにはものすごく不都合な言葉でして、やっぱり英語を見るべきですね、最低限。コンフォーム。 コンフォームというのは形作るという意味です。ですからここの訳は、ここの訳はこの世に従って形作られてはならない、あるいはこの世に、ね、合わせるというのは自分の魂、いいですか、この魂の中には前回お話ししましたように言葉によるネットワークができているって言いましたよね。私たちの魂は、言葉のネットワークで組み込まれている。そしてそこに感情がもつれ、ね、時にそこにいろんな妬みだとか嫉妬の霊がそこにもつれて、そして感情観念複合体に霊がくっつく形でこの魂の無意識の中に、精神の無意識の中に埋まっていると言いましたね。でそれによって私たちの中にこれ構成されているものは、クリスチャンになる前に皆さんがこの世で生きていく時に自分を訓練してきたんです。ですね。サバイバルするために。訓練することによって何がなされたかというと、コンフォメーションがなされた。この世の形に、この世に従って、この魂が形作られたんです。ですから、ここの聖書の訳いいですか？この世の形に、この世に従って形作られてはならないと書いてあります。で、同じ言葉がですね、ガラテヤ書の4章を見てください。ガラテヤ書のですね、4章の19節。これ皆さんはもうおなじみですが、パウロはね、ガラテヤ人にこう言ってます。私の子供たち、ね、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいる。今、新共同訳で読みましたが、キリストがあなた方のうちに形作られる。これもコンフォームです。ですから、いいですか？パウルがローマ12で言ってる、このコンフォームという言葉、形作るという言葉、ね、これは、キリストが形作られる、このね、単語と同じなんです。わかります？つまり、私たちは、この世の価値観に従って、ね、いいですか？この外的環境があります。で、外的環境を体の五感で捉えて、それをこの魂の中に情報を送ってですね、ああすればいい、こうすればいいというふうにして、ね、世の中の形に従って生きてきたんです。だから、いつの間にかこの中に世の形がコンフォームされているわけ。ね。これを、だから皆さん言ってみればね、マインドコントロールされてるんです。世の中に。そのマインドコントロールを解かなきゃダメ。で、この世の形、ね、このマインドコントロール、世の形のマインドコントロールを解かれて、今度は何によってマインドコントロールされればいいんですか？そうですね、神ですね、御言葉です。ですから、この魂を御言葉で再構成する必要があるわけ。これが作り替えの具体的なプロセスなんです。だから私たちがですね、この信仰生活を歩むときに、この思いを訓練するという、これは私の責任として極めて重要です。思いを世の形に合わせないということです。で、創世記11章の6節をご覧ください。創世記の11章の6節ですね、有名なバベルの塔をですね、作る場面です。で、このバベルの塔を作るときに、よろしいでしょうか。創世記の11章の6節。で、これ、彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めた。ね、天に届く塔を建てよう。これでは、 彼らが何を企てても妨げることはできないと主が言われたんです。で、ここにね、新共同訳ですと企てていると書いてあります。新改訳何になってます？はい、はい、しようと思うことね、彼らっていうのはつまりこのバベルの塔を作ろうと思った人々ですね。この人々がいいですか、しようと思ったこと、あるいは何かを企てたことは妨げることはできない、つまり実現してしまうということです。で、実はここに使っている言葉はですね、メディテイトという言葉を使ってます。まあよく黙想とかって言いますよね。黙想とかよく言われますけども、頭の中に思い巡らすということです。メディテーションと言いますね。よく、黙想と言います。思い巡らすこと、頭の中で思い巡らしていることは成就してしまうと神が言っているんです。皆さんよろしいですか。私たちの思いの中にあるものは成就するの、実現してしまうんです。我々のこの思い、マインド、英語で言うとマインドですね。ここにあるいいですか、思い、マインドです。まあ、知性ですね。このマインドにあるものは黙想するとき、これを思い巡らしているとき、成就してしまうんです。妨げることはできないと主が言われている。そこで言葉を乱してしまったんですね。はい、我々の思いにはパワーがあります。例えば私がまだ小学生の頃ですね、手塚治虫ね、手塚治虫がいた、手塚治虫があの空想科学漫画でいろんなことを書きましたね。あれで実現していないものは一つ、空飛ぶ自動車、これだけは実現してない。あとは全部実現してるんです。だって電話はパカッてこうできるでしょ、パソコンこうやってブック型の持ってどこでもパソコンできるでしょ、で、あのパソコンでインターネットをつなげることできるんでしょ、こう 線がなくったってインターネットにアクセスできるね。またメールだってちょんとやればもうイギリスだってすぐもう往復できちゃう。もう送ってね、すぐ何分で帰ってきますよ、メールが。今やそういう時代になってきちゃってる。あの空想科学小説で描かれていた未来都市ね、あれがかなりの部分実現してきているんです。人間が頭の中でやりたい、作りたい、こうなればいいなと思っていることは実現していくんです。パワーがあるんです。例えばね、機械の設計やる人、例えばこういう機械を作るときにですね、頭の中にこういろんなメカニズムをこう描くわけです。あるいはこのコンピューターの回路をですね、こう描くわけです。で、思い描いて、あ、ここをこうしてああしてああすればいいな。で、それを図面にする。それを技術屋さんにね渡せば、工場に渡せば目に見える形でできてくるんです。ですから私たちのこの思いに描いているものは必ず形をとって実現してきます。これがパワー、人の思いのパワーなんです。皆さんね、いいですか、ご自分を顧みて、あるいは自分の人生を顧みて、私の人生はもう満足で満ち溢れてます、もう何も思い残すことはありません、今すぐ召されてもしまっても満足です、いやまだ世に未練がありましてね、これがまだちょっとなんとかならんかと思っておるんですが、どうしようかな、私の人生悲惨です、もう何もいいことありません、こんなになってます、どれですか。ご自分の人生をどのように自分で評価してます。もし自分の人生に対して何らかの欲求不満があったとします、なぜですか。あの人が悪い、この人が悪い、あの人に罠にかけられ、この人に虐待されという言い訳をし続けます。 違う。今私たちのあり方っていうのは皆さんの思いにあるものの表現なんです。これは厳粛なことです。ある意味で私たちがいいですか、思い巡らして人生においてですね、こういう人になりたい、こういう人生を築きたい、これをずーっともし頭に思い描いてそのまんま進んできていればそれが実現してますが、その思いの中にあるものが偽りであったり敵の嘘であったりね、あるいはこの世の何か幼稚な教えであったりした場合、我々クリスチャンの生活は 100% 主からね得ているそのクリスチャンの地位にふさわしい表現を出せなくなってしまう。もし私たちの思いがこの神の御旨と一つであり、神が成したいと思うことが私の思いの中で絶えず反芻され、絶えず思い浮かんでいれば、皆さんの人生は天的な人生になるんです。我々の得た命は何の命ですか？天的な命です。その天的な命が私たち地上の私たちの中に撒かれた、それを 100% 表現するために私たちの思いがどうあるべきかが関係しているんです。もし自分の人生を呪いたくなる人、もしあの人を呪い、この人を呪い、あの人のせいだ、この人のせいだと言い続けたい人があれば悔い改めてください。あなたの思いが間違っていたんです。よろしいでしょうか。思いの中に何をメディテイトするか、メディテイトするか、いつもこのメディテイトしているものが成就してくる、それを得ていくんです。皆さん、私たちは皆さんいいですね、貧しい生活を送りたいですか？クリスチャンとして、クリスチャンとして惨めな生活を送りたいですか？クリスチャンとしてどういう生活を送りたいんですか？輝いて豊かで喜びに満ちている、満足しているクリスチャンになりたいんでしょ？ならば、ならば何を思えばいいんですか？神の思いを思えばいいんです。思い続ければいいんです。なります、なります。第一コリント 2-16 をご覧ください。第一コリント 2-16、誰が主の思いを知り主を教えるというのか。しかし、はい、これいいですか、よく読んでくださいよ。しかし私たちはキリストの思いを、なんて書いてあります？もっと大きな声で。思いがあるのです、あるいは持っているのです。皆さんね、我々にはもうすでにキリストの思いがある、ある、あるから、こうやって日曜日の午後集まってくるわけです。あるいは皆さんがね、クリスチャンとして、その命を 100% 表現したいという願いが湧いてくるんです。あるいは真理に歩みたい、また神に従いたい、神の御旨を成したいという願いが出てくるんです。どっから出てきます？自分の中から出てきます？出ないの。エペソに書いてあります。我々はね、昔は思いに対おいてですね、思い描くことにおいて神に対して敵対している。肉の思いは神に対して敵対すると書いてある。肉というのは、この霊から切り離されて、魂と体だけで動く。この霊的な世界から切り離されて、自分の魂だけで勝手に何かをすること。これは神に敵対するって書いてあるんです。肉の思いは神に敵対する。うわぁ、怖い。私考えるのが怖くなる。たまにいるんですね。何考えたらいいんですか？私は神に敵対してしまうんではないか。怖い。大丈夫です。 何て書いてあります？私たちはキリストの思いを持っている。我々はもうすでにキリストの思いがインプラントされているんです。信じます？私たちのこの魂の思いはですね、いいですか？霊から切り離されて勝手気ままに動く傾向があります。しかし、この思いを霊に服して思いを使うときには、それはキリストの思いです。我々が霊に頼り、ね、霊に依存してものを考えるとき、これがキリストの思いが私のものになるんです。ローマ8章6節、ローマ8章6節、いいですか？5節見ますと、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考える。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平安である。で、ここはね、ある訳を見るとこう書いてある。肉についた、肉に置かれた思いは死であり、霊に置かれた思いは命と平安である。この思いを、いいですか？皆さん、この思いをですね、自分勝手に使うならば肉の思いです。これは神に敵対いたします。死をもたらします。思いが勝手にね、くるくる回ってごらんなさい。人生何の希望もないですよ。あれもダメ、これもダメ、あの人もダメ、この人もダメ、全部ダメです。しかしこの思いが霊に置かれるとき、なんて書いてあります？命と平安です。私たちはこの思いを霊に置きながらコントロールしていくんです。これが命と平安に預かるコツです。で、この時に思いの中に何が展開するか、キリストの思いが展開するんです。私はこのね、思いをどこに置くかです。我々の思いはですね、必ずどっかに置かれているんですね。例えば、今晩の夕食の支度、明日の仕事の手順、ね、明日何時に起きて、どうしようかな。僕も明日はですね、人間ドックに行くんです。この体っていうのはね、これ機械ですから、メンテがいる、メンテ。ね、ですから、一日人間ドックへ来まして、全身を見ていただく。そうすると、あ、そうか、何時に起きて、あれ、あれ、あれ。それから、あと、税金の確定申告も、やらなきゃいけないな、いろいろあるわけよ。我々は必ず思いを何かに置いているんです。ですね。その置き所によって、行動が決まるんです。私たちが思いを置くところは、霊です。霊に置くということが、わかるようになる。思いを自分勝手にこう、ね、さまよわせない。これができるようになる。これはコツです。訓練が言います。我々の思いはさまようの。ああだ、こうだ。この思いはですね、宇宙で最も早いんですよ。2000年前のことも思える。今のことも思える。ね、これから10年後のことも思えちゃうんです。思いはパッパッパッパッパッとこういつでもね、動き回る。こういう散漫な思いじゃダメなの。思いはどこに焦点づけるわけ？神はどういうお方かというと、I am です。いいですか？ I was じゃないんですよ。I am。つまり神は永遠の今なんです。だから今に置かなきゃダメなの、思いは。心配性の人はね、明日どうしようかな。明後日どうしようかな。ああどうしようかな。1ヶ月後、1年後。後悔ばっかりしてる人はね、10年前思い出す。あの時、あれがあったからダメで、あ、これがあったからダメで、今こんなになっちゃって。こういう人ってどこに生きてるわけ？過去に生きてるんですよ。取り越し苦労する人はどこに生きてるんですか？未来に生きてるんです。というよりそれ幽霊です、幽霊。 わかります？我々が生きる場所はどこですか？今です。Now。神にある時間は今だけなの。Now です。神はあるというお方。Now なんですよ。我々も今この時生きよ。思いを今この時に使え。思いを今この時に置くんです。どこに置くんですか？永遠のアムに置くんです。I am というお方に思いを置くんです。これがいろんな心配事や後悔やそういうものから解放されるコツです。ややこしい人多い、クリスチャンが。本当に多い。あのこと、このこと、うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃうじゃう。単純になればいいんです。今この時に生きればいいんです。過去と未来は切れてるの、その時。あるのは永遠の Now です。エターナル Now です。我々ここにしか生きられないでしょ。過去に戻るんですか、10年前。そうですか。後悔するならどうぞいくらでも後悔してください。いいですよ。時間だけ経ちます。我々後悔したって戻れるわけ？タイムマシンで。戻れない。未来へ行ってね、未来をね、調整することできるの？自分の人生がもう安泰になるようにね、未来へ行って全部準備してくることできるんですか？できない。我々が今できるのは何？今この時に生きるだけです。Now です。単純です。思いを永遠のアムというお方に置くんです。そして、先ほどね、言ったローマの 12-2、世の中の形に、形作られない。さらに、エペソの 4-23。これも前々回ぐらいに一回ね、お話ししてますが、エペソの 4-23。こう書いてありますね。いいですか？新改訳ですとね、これね、心の底から新たにされてってね、意訳してるんです。あ、ごめんなさい、新共同訳ね。新改訳なんてなってます？心の霊って書いてあるでしょ。それ嘘。思いの霊です。思いの霊において新しくされる。日本語訳聖書は適当に言葉をね、適当に使っちゃってるからわけわかんないの。はい、見てください。いいですか？思いは、霊に置かれるときに、この霊の成分が思いの中に染み込んでくるんですよ。この思いは自分勝手でなく、霊によって、まあ、染み込んだ、油塗り込まれた思いになってくるんです。思いの霊において新たにされる。思いの中に油を塗り込まれて新たにされる。これがこの御言葉の意味です。思いを、いいですか？勝手にやったらこれはですね、干からびますよ。思いの中に油を塗り込んでいただき、霊において新鮮にしていただく。さらに、コロサイ 3-2 を見てください。この最初 3-2、こう書いてありますね、キリストと共にあなた方は復活されたのですから上にあるものを求めようと。 2節、上にあるものに心を留め、はい、これ心じゃなくて思い、マインドです。上にあるものに思いを置き、地上のものに思いを置かないようにせよ。我々の思いを天にあるものに置く。天にあるものを思う。これがこの御言葉の正しい意味です。私たちは日頃の生活で何を思って生きているか。ね。天のものを思う。天の状況を思う、天の神の御心を思っているとき、これが思いを霊に置くということです。霊は今天の御座と一つです。ですから私たちのこの霊に思いを置くということが自動的に上のものに置くということになっています。 我々のものの考え方は世の中の人の考え方と違うんです。世の中の人はどうやって考えてます？お金を損しないようになるべく最小限のコストで最大の利益を上げる。いつもそのことに思いを置いているんです。でしょ？だから役に立たんものはもう首切るぞ。これ世の中です。そうでしょ？何かに思いを置き、何かを思っているならば、必ずそれに応じた行動が出てしまうんです。我々は天のものを思っている。じゃあ具体的にどうするんですか？御言葉です。コロサイの3の16。コロサイの3の16。ね、ここに、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせよ。皆さんね、いいですか？私たちは思いを空回りさせちゃダメですよ。受動的にね、主をなんかくださいって受動的になった時に入ってくる思いは敵の思いですよ。我々の思いは何によって満たすんですか？御言葉。そして御言葉の考え方に従うの。例えばお金が欲しい、ね、自分がもっと豊かになりたいと思ったら世の中はどうやります？最小限のコストで最大の利益をです。神の方法は違う。まず自分が代価を払うんです。捧げるんです。与えられる。これ本当ですよ。皆さんね、お金の問題ってそんなに難しくないです。コンスタントに捧げてごらんなさい。ある時、ボンと来ますから。私はね、300万、何百万、何億ってお金動かしたんですよ。信仰によって。動くんです。お金の思い煩いなんてのは最も簡単に処理するべきです。だって、捧げなさい。捧げなさい。そしたら神は、押し入れ、ゆすり入れして与えてくれる。もう入らないくらい、パンパンになるくらいに入ってくる。こういう思考パターンをするのが天的思考パターンなの。人から傷つけられた世の中はどうですか？この恨み一生腹さでおかずか。死んでもまだ出てくるぞ。クリスチャンが許せ。許せ。そしたらば許される。この経験した人は素晴らしいですよ。自分を傷つけた人から解放されるコツ、許すことです。許すならばその過去から自由になります。キリストにある自由を今ここでエンジョイできるようになる。これが御国の考え方です。世の中と逆のことやってください。世の中のいわゆる人生訓だとかね、会社の社長がこうした、ああしたら成功した、そういうものと全部逆のことをやってください。天的に成功します。最もね、世の中で、神の国で成功した人ってのはどういう人ですか？いろんなものを次から次へともらった人が豊かな人？違う。神の国で一番豊かな人は、捧げた人です。クリスチャンはキリストの前に立つときにどのように評価されるかと言いますと、どれだけ手放したかで評価されます。手放している人最も豊かな。これが神の国の思考パターンです。こういうパターンに自分の思いをですね、変えていくんです。世の中は偉くなりたい人はどうするんですか？偉くなりたい人は俺は偉いんだってやるわけね。神の国で偉くなりたかったらどうしろと主は言われました？使える。だから、ピリピ2の3、ね、こう書いてあります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分より優れたものと考え。これも思いです。互いに相手を自分よりも優れたものと考え、自分のことではなく他人のことに注意を払え、 互いにこのことを心がけ、これ書いてありますけど、これはね、思えって書いてあります。互いにこのように考えなさい、思いなさい。それはキリストイエスに見られるものである。キリストは神に等しいものであったのに、あえてしもべとなられた。皆さん、本当にこの神の国を高いものにされたかったら、低くなるべきです。低い方につくべきです。地位とかそういうもの、理事長になりたいとかね、学長になりたいとかね、やめた方がいいです。長なんてつくものやめた方がいい。先生なんてやめた方がいいって。ろくなことはないですよ。ひら、ひら、ひらが一番いい。自由。世の中はどんどんどんどん蝶をつけたがるでしょ。なんとか蝶、なんとか蝶。ね、クリスチャンは蝶はいらない。ひら。これが最高です。さらに大事なこと、第一コリント1の10、まあ、これ何箇所かあるんですけども、ね、クリスチャンにとってですね、祝福を受けるコツ、ね、第一コリント1の10とか第二コリント13の11とかいろいろあります。例えば1の10を見ますと、こう書いてある。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告する。皆勝手なことを言わず、仲違いをせず、心を一つ、思いを一つにせよ。思いを一つにする。あら？思いを一つにするっていうことはね、みんながね、同じものの考え方してね、みんながね、同じものを、例えばね、どっか食堂行って食べようって言った時にみんなでカレーって言ったらみんながカレーってちゃうちゃうちゃう、それはカルトです。我々もちろん思いは自由にね、皆さん好きに従って食べていいんですよ。着るもんだって自由ですね。さっき言った御国の原則において一つなんです。よろしいですか。例えばお金が欲しかったらまず捧げよ、ならば豊かに与えられる、アーメン。もしここでいやそうじゃない、えん、俺はやりたくない、俺は出したくない、これも思いが一つではないんです。捧げるならば与えられる、アーメン、これが思いが一つです。じゃあどこにどう捧げるか、それはご自分で自由に主の前で問うてください。いくら捧げるかも自由です。ですからこれは11献金なんてやらないよ。11献金なんてなんであんの。あれは試せって言ってるから試せばいいんです。ねばならないじゃない。クリスチャンのお務めじゃないんです皆さん。私たちはそれぞれ心に決めた通り自由に選択してください。だけど原則は一つです。思いにおいて一つになるというね、御国の法則に従うということ。この一つになるということが大きな鍵なんです。今いろんなですね、教会の中でリバイバルを起こすためにですね、なんか使徒だとか預言者だとかいろんなものを次から次へとですね、生み出していますけども、本当に世の中がキリストを知るようになるのは、ヨハネ17章において、我々が一つになることである。一つになるならば世はキリストを信じるようになると書いてある。思いから始まるんです。一つはその思考パターンを、まず原則を私のうちに焼き込んでもらうことです。これが思いを一つにする。このことによって本当にこの法則は働き、本当に神の国ではこうすると豊かになり、こうすると高くなることができる、そういう経験を伴う、それによってキリストの高さ長さ深さ広さを知る、キリストの魅力を知る、それによって御子を知る知識の一致に到達するんですよ。まだみんな御子の知り方は天然バラバラです。キリストは素晴らしい、なんかあまり関係ないっていう人もいる。 このぐらい素晴らしいと思ってる人、このぐらい素晴らしいと思ってる人、キリストはもっとすごいね。その一つに我々は究極的に到達していくんです。そのためにまずこの思いを一つにするということがスタートです。スタートです。ですからルール、神の国のルールを、原則を、これに対してアーメンができるかどうかです。さらにピリピの 4-8、 さらにピリピ書の 4-8、終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なこと、また徳や称賛に値することがあれば、それを新共同訳では心に留めようって書いてあります。これ思いです。それを心に置きなさい。我々の心に置いていることはいいですか？真実なこと、気高いこと、高貴なこと、ノーブルなこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、名誉なこと、徳や称賛に値すること、これを思いに置き続けよう。何を思うわけ？私昔ね、寿町にいました。と面白いですね。あそこにいる おじさんたちのね、顔ぶれっていうのはみんな同じ顔ぶれしてますよ。あの世界行くとですね、顔つきがみんな同じ顔つきになってくる。で、彼らは何を考えてるか。酒、タバコ、ギャンブル。こういったものをいつも考えてるんです。思いが、同じ思いがみんなが共有すると、顔つきまで同じ顔つきになります。だからね、あそこ行くとね、異次元空間に入ってきたような感じ。なんかハリウッドのですね、映画のね、セットの中にいるような感じがするんです。周りはもうね、片や、ほら、中華街でしょ？片や、港の見える丘公園でしょ？ああいうところに囲まれて、ポコッとそこだけ、異次元空間がある。顔はみんな同じ顔になる。だからね、そこの住人か外の人かすぐわかるんです。向こうの人たちもよそ者が来るとすぐわかるんです。なんでそういう風にできてきたわけ？これ。いつも何を思ってるかです。この思ってるものによって、その人が作られていくんです、皆さん。我々は、アルコール、ギャンブル。まだ中にはクリスチャンの思ってる人いるかもしれない。それから自由になりたくて自由になれない人もいるかもしれない。だけど、思いをコントロールしてください。思いをこういう真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、名誉なこと、徳や称賛に値することで満たすんです。満たすんです。頭を御言葉の、例えばイエス・キリストがですね、いろんな場面でどういう言葉を語ったか。思い巡らすんです。マリアと同じように、イエス・キリストの言葉を全部心に留めて思い巡らす、メディテイトしていたの、マリアは。同じように私たちもメディテイトするんです。意味わかんなくていい。よろしいですか？わからなくていい。その御言葉自体に触れるということです。そうするとその御言葉から何かが私たちの思いの中に染み込んでくるの。イエスの霊が、イエスのご人格、イエスの気高さがこの中に染み込んでくるんです。そして魂の中にキリストの形が、キリストができてくる。こういう形で僕らのこの魂が作り変えられていくんですよ。第二テモテ 2-8 にはこう書いてあります。第二テモテ 2-8 を見てください。これはね、新改訳の方がいいかと思うんですね。ちょっと新改訳で読んでいただけます？第二テモテ 2-8。 はい、イエス・キリストをいつも思っていなさい。イエスのことを思いの中に常に置きなさいということです。 皆さんね、愛する人のことって忘れられなくなるでしょ。初恋の頃考えてください。誰々ちゃんのことが頭にこびりついて、忘れようにも忘れられない、いつもその人のことが頭の中にチラチラしてくる。我々は今キリストと婚約してるんですよ。そのキリストのことをね、忘れてね、あれだこれだってやったら、フィアンセ、我々のフィアンセですよ。私たちがそのフィアンセのことを忘れて、あれだこれだってやってね、明日の食べ物どうしよう、着る物どうしよう、フィアンセどうなります？立場ないでしょ。皆さんのフィアンセは皆さんの人生の全責任を負ってくださるお方でしょ。私は女性になりたいんです。愛する男性に全部身を任せ、自分の人生全部引き受けてもらいたい。生物学的にはできません。霊的にはできるんです。このお方に全部人生を丸抱えにしてもらう。だから私たちは人生のいろんなことを一つ一つ心配するの？あのことこのことどうするんですか？我々は何を思うわけ？そのフィアンセだけ思えばいいんです。あとはそのフィアンセが、私が責任を取る。男は騙しますよ。君のことを一生面倒見るから幸せにするから。危ない危ない危ない。しかしキリストはその通りです。私は結婚するときね、全部僕がするからなんて言えませんでした。とてもそんな自信なかったですけどね。だから主がやってくださるはずですから、主を信頼してくださいねって言って。正解。私は家庭でね、私が主人なんてなったらダメなんですよ。家庭における主人は誰？ジーザス。家庭円満の秘訣です。で、私はね、本当にそう思ってるんですよ。僕がかろうじてこうやってクリスチャン生活やってね、いろんな面で本当に豊かさ経験しね、本当に主を求めていることができるのは女房のおかげなんですよ。うちの女房が本当に主を愛しているわけ。いろんな聖書の知識とかそういうことね、それはあんまり僕と比べたらね、それはいろいろ劣るところもあるでしょう。しかし愛するということにおいてはかなわないわけ。だから彼女が愛されて、そこに注がれているものがこぼれて僕のところにも流れてくる。本当にそう思ってます。私は、私が主人で俺についてこないって言えないの。僕はとてもそんな解消のある男ではございません。キリストを見つめ、キリストに頼るだけ。ね。と、旦那がキリストを見て、キリストを頼って、キリストに服している、その姿を見ると女性は安心するんですよ。旦那がね、なんか自分勝手なことやりやすいとご覧なさい。大丈夫かしらこの人はってなってね、心配になっちゃう。だけどその旦那が主にしっかり結びついてそこに安息しているのを見ると、女性はその旦那を見て安息できる。それで旦那に従うことはできるんですよ。だからこの順番、主、それ旦那、奥さんと。このね、つながりが綺麗にいくと、今度は子供たちが安心します。こうやって家庭の中がね、綺麗に回るようになってくるの。油が回るようになってくるの。これが権威に服するということです。私は思いにおいてこのキリストを絶えず思う。頭の中にこびりつくくらいに主よ主よ、ジーザスジーザス、いつもこのジーザスの名前が頭の中に反響してます。何かあればすぐジーザス、何かあれば喜びがあってもジーザス、悲しんで落ち込んでもジーザスと、いつも主のところに戻るんです。これが豊かさを味わう秘訣です。皆さん、豊かになりたいですか？エンジョイしたいですか？輝きたいですか？ハレルヤ、祈りましょう。 おう、イエスよ、感謝します。今私たちの思いをどうぞ主を性別してください。私たちは思いにある通りの人間に構成されていきます。私たちが思うところ、メディテートするところ、これを妨げることはできないと主は言われました。主よ、私たちの思いにあるものは必ず遅かれ早かれ実現していきます。どうぞ今この思いを天的な思いで満たしてください。私たちのこの思いのパワーを適切に使うことができるように、今すでに私たちはキリストの思いを持っていることを感謝します。私たちのうちにはすでにキリストの思いが与えられていることを感謝します。ですからこのようにあなたを求め、したい求めているのであります。主よ、あなたの御霊によりうちにいるキリストの思いが私たちの魂の中にもどうぞ染み込んでくるように、私はこの思いを自分勝手に用いることがありませんように、思いを霊に置くということがどのようなことか教えてください。絶えず思いを霊に置き、御言葉を思い巡らし、あなたを思い巡らすとき、私の魂のうちにあなたが自由に形を作られることを感謝いたします。思いの霊において今私たちをリフレッシュしてください。今までのこの世の考え方、今までの思考パターン、自分の人生で得た人生観、価値観、いろんな生きるための手段、これらのものを今十字架に置くことができますように。私たちの思いは御国の法則、御国のパターン、御国の考え方に従うことができるように、主よ、今御霊により内を探ってください。おお、この霊から独立して自分勝手に思いを使っているところ、自分勝手に思いを巡らしているところ、自分勝手に思いを主張しているところ、使っているところ、必ずそこには不安があり、緊張があり、またいろいろなトラブルもあり、おお、いろいろな、あ、そのトゲ、過去の ややこしいもの、それらものがそこにある場所、主よ今そこを照らしてください。主よ、私たちのうちに傷ついた道のあるかないかを探り、永遠の命の道に導いてください。内側に苦い根の生えている部分、内側に偽りで満たされている部分、今まで自分の経験で思い込んでいたもの、今この時あなたの光によって照らしてください。思いにおいて真理に転機することができますように。そして私たちは思いを一つにすることができますように。私の思いが天的な思考パターンで、その原理に、法則に従うことができるように。そしてキリストを知るときに御子を知る知識の一致にまで到達できるように、主よ、私たちがあなたの身の丈にまで成長できるように、思いから始まることを感謝します。私の思い、主よ、トラブルになるところ、自分が出張っているところ、溶かしてください。あなたの愛で溶かしてください。時に砕いてください。そして誠に安らかな道を選ぶことができるように、あなたの思いが私の思いのうちに広がりますように、 そして絶えず真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、名誉なこと、徳や称賛に値することを思い続けることができますように。おお、今まで私たちは日本人としてこの世にあってこの世の考え方をしてきましたが、しかしあなたの思いを、あなたの御言葉を、おお、あなたの素晴らしさを思い続けることができるように、メディテートし続けることができるように、思い巡らすことができるように、その時私たちの思い巡らしたことは私たちのものになるでしょう。キリストがあなたの人格になります。新しく内側にキリストが作り込まれ、それがあなたの新しいあなたとして内側から生きるでしょう。おお、ハレルヤ。キリストの形が内側にメタモルフォーシスし、コンフォームし、形作られるように、キリストが形作られるように、私の思いの隅々に織り込まれるように、どうぞあなたの御言葉を豊かに内に住まわすことができますように。自分の問題を主張しないように。自分の問題を主張するんであればその通りを得るであろう。私はその問題を十字架において処理したものとして、我が唇を清別し、真理を語ることができるように、今あなたの天使御使いにより炭火の火を持って私たちの口を清めてください。私たちのために十字架につけられ苦しまれ、そして私たちをあがなってくださったダビデの子イエス・キリストを絶えず思っているように、私の愛する方、愛おしい方、甘いお方、安らかなお方、かぐわしい香りに満ち、温かさに満ち、繊細なタッチを持って私たちを顧み、私たちを取り扱い、私たちを守り、私たちを導かれるこのお方を思うことができますように。そのためにあなたの愛をもっと全うしてください。内側にもっと愛を塗り込んでください。おお、恐れる者には愛が全うされていない。完全な愛は恐れを取り除く。おお、今しよう、私たちに必要なのはあなたの愛であります。あなたが愛してくださるときに私たちはお互いを愛することができ、そして私たちは一つになります。一つ思いから始まり、一つの思い、そして一つの体として主はあなたを明かしすることができます。これにより世は神がイエスを使わしたことを信じるようになるでしょう。これこそあなたの栄光であります。どうぞ私たちがあなたの前に服し、あなたの権威に服し、あなたの安らかな帰り見、あなたの必要の満たし、あなたの十字架のもとに服し、あらゆる面で一つとなることができるように、どうぞ私たちが自らを低くすることができますように、自らをキリストのように低くすることができるように、低い道を選ぶことができるように、しもべの道を選ぶことができるように、どうぞ私たちの出っ張った部分、主はあなたが愛で溶かしてください。それぞれ主にお祈りください。おお、イエス、あなたは神に等しい方であったのに、そこに固執することを潔くせず、しもべの形を捉えたことを感謝いたします。あなたは私たちに使えられるためではなく、使えるために来たと言ってくださったことを感謝します。あなたが自ら私の足を洗ってくださる主であることを感謝いたします。おお、ハレルヤ。このような主、減り下ったお方、おお、この方をもっと愛することができるように、主はあなたの愛を全うしてくださいますように。
ありさ、おお清いこの霊を受けるように、死の子としてイエスが私たちに仕えてくださったその霊を受けるように、霊の注入を預かるように、イエスのその霊、気高い清い真実な正しく清く愛すべく、そして名誉高貴な霊を受けるように、この霊に浸透していただくように、思いを霊によって満たしていただくように、おおイエスキリストの御霊を受けるように、イエスの御霊で油塗り内側を完全に満たしていただくように、ハレルヤ、おおイエス、
自分も低くされた、おこの道を歩むことができますように。お私たちはあなたの弟子であります。あなたのフォロワーであり、あなたに従うものであります。あなたの足跡をたどることができますように。ハレルヤ、ハレルヤ、賛美しましょう。